加瀬浩二です。
中澤雅智です。
平井正幸です。
いやー、最近ね、
どうしたどうした、肩がなんか疲れちゃってるぞ、なんか。
ぐだぐだなの。
何どうした。
いやもうほんとさ、今日もちょっとこのワンサイズの収録に、20分近く、ちょっと遅れて、まあ事務所から電話がかかってきたってのもあったんですけれども、事務所に20分近く遅れまして。
まあまあまあ、慣れたもんだけどね、僕らね。
そうなんですよね。申し訳ない。でもなんかほんとさ、こう、起きる時間とかもさ、最近ちょっとグダグダになってて。
そうなの？
そう、いや、寝る時間もね、だいぶ遅くて、最近。
何時ぐらい？
朝の3時とか4時とかに寝
て。あ、僕と一緒ぐらいじゃん。
全然ダメだ。
で、起きるの
が？ここ2人がダメだ。起きるのが、11時とかね。
あ、僕より早いじゃん。だいたい正午過ぎてから。
おかしいな。僕のグダグダの話じゃなくなってくるんだけど、そうすると。
グダグダさ加減がね。
僕は全然グダグダじゃないよ。
平
井は？僕はね、最近は、でも、夜は1時ぐらいに寝て。
平井さん最近早いよね。
い
ね、
う
ん、
い
や、
違う。
朝のおはようツイートとかが早いんだ。
あ、そう、8時ぐらいに起きるようにしてる、最近。
まあ、ね、1時に寝て、7時か8時ぐらいに起きるんだったら、まあ、通常睡眠だよね。で、なんかそう、で、一般的に考えるとさ、多分1時って遅いよね。
そうそう。でも、やっぱり起きちゃうときはついつい3時、4時とか起きちゃうね。
ちょっとね、だからね。
頻尿？
え？
頻尿？
なるほどね。
ちょっとトイレに、ね。
近いっつって
起きる。僕は結構あるよ。結構ある。
ちょっとさ、やっぱ、あかん、ごめん、多分ね、僕もが最たるものだと思うんだけど、全体的にグダグダな気がする。
いやー。まあまあ確かにね、お二人に関しては、まあまあ何とも言えないところですが、よく話すんですよ、その、作曲をしている人とね、話したりもするけど、しょうがないよね、つって。なんか、僕らみたいな人種って、ね？みたいなとこあってさ。深夜番組見て、ぷわーっとしてきた頭で、あ、過去とか思う時があったりするわけですよ。で、またなんかこう、集中力とかも、まあこれはね、まあまあ言い訳ですけど、でもこう、環境音っていうのが、こう、外で人が生活している中で集中しなくなってきたりするわけですよ。やっぱみんなが寝静まった後に、あ、来たみたいなと感じたりするから、まあまあまあまあ、
なんだろうね、
まあまあまあ、どっちが一般かっていうのはもうもはや関係ないけどね。
まあでもなんかこう、僕の知ってる人は、やっぱ仕事を通してやってるから、こう一般的な仕事の範囲の時間の中でやるっていうようなことを言ってて、まあ、そこも捉え方なんだけれども、だし気質もあると思うんだけれども、それを考えるとさ、役者だからさ、やっぱそこら辺もうちょっとこう自分の体のためにとか健康のためにとか、ね、
あ、それね、
いう意味合いで精神的なものもあるから、もうちょっとこう、ちゃんと生活を整えたいなっていうふうに思うわけですよ。
やっぱり睡眠はね、ちゃんととっておきたいね。
そうそうそう。睡眠長ければいいってもんでもないしね。
そうそうそう。
あとはね、クリエイターサイドから言うとね、納期は絶対だね。
そうだね。
そう。到着時間もそうだけど、まあ、自分がどういう状況でペース配分してるかは自分の責任なんだけど、納期とか集合時間とかに関しては、人との約束なので絶対しますみたいな、で逆に僕らはケツ合わせというかね、納期で合わせるみたいな、そういうライフスタイルがクリエイターサイトにはあったりするね。
なんか脳とかケツとかなんだこれっていう感じに聞こえるけどね。
え？納期とケツは別に何もおかしな言葉じゃないでしょ。
脳みそとケツかなっていう、聞いてる側としてはね。
なんだ、早く起きてるけど寝ぼけてんのか。ボケにさえがないぞ。じゃあグダグダなのをシャッキリして今回もやってまいりましょう。
はい、
プロジェクトワンサイズ三色どんぶり。どうも、サラリーマン時代も結局25時、26時ぐらいに寝ることが多かったです。アルビノエンターテイナー、加瀬浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、やっぱデフォルトで深夜の1時とかに寝て、 しまう生活です。それをなんかせめて11時ぐらいに直したい中澤正人です。
どうも、最近は朝8時から9時ぐらいに起きるようにしてます平井正幸です。
早起き大事ね。
まあ早起きって言っても、まあ、8時9時だと普通に働いてる方に比べればもうまだまだ
それはそうだけどね、
うん、
この番組は笠谷浩二、中澤正人、平井正幸の3人が雑談したり告知をしたり時には真剣に語り合ったりしながらそれぞれの持ち味を引き立てつつ自由気ままにお送りするフリートーク番組です。
はい、
あの去る3月8日の話なんです
。失礼しようね、
はい、3月8日は別に何でもない日は何でもない日なんだけど、スペックっていうねテレビドラマ映画にもなった、まあ、作品があって、
はいはい、
それのファンの間ではさやの日って呼ばれてて、まあ、そのスペックっていう作品の主人公が東間さやっていう名前で、で3月8日38でさやの日とかって言ってね、ちょっと自分たちで上がる日っていうのがあるわけです。
はいはいはい。
で3月8日僕もちょっとアルバイトをしながら、ああ今日さやの日だよとかって思って、あ餃子が食べたいって思った。
はいはいはいはい、
超餃子が食べたい、
うん、
すごい餃子が食べたいってもう上がってきたわけどんどん、でもその日バイトがもう11時過ぎぐらいに終わる感じだったから、家帰っている頃には12時とかだなと思って、だからなんかこう外食して帰るのもなんだなみたいなテンションだったわけですよ、でも餃子食いたいって思ったから、
はいはい、
じゃあ帰りに、もう何でもいいからとりあえずこう餃子を買って帰って食おうと思ったわけ、
はいはい
はい、で電車に乗ってさ、自宅に向かいながらさ、でなんかレンジでチンした餃子ってなんかこう香ばしさとかないし嫌だなって思った。
まああったかいぐらいなんだけど、
あったかい餃子で味は美味しいけど、なんかそのテンションの問題だよね。
それ分かる分かる、
で焼き餃子なんだから焼きたてが食べたいみたいな感じに盛り上がってきて、よし焼いて食おうって思ったの。
はいはい、やるね、
でもう家に帰る頃にはもう3月8日ではないことは知ってたからもうもはやさやの日が
ミクの日になるね、
終わりかけてるんだけど、でももうそれは自分の中のただの自分の自分祭りだからさ、いいんだと、僕の中では3月8日の深夜だから、
はいはい、
もう盛り上がっていこうと思って、でまあ今の時代さどこにでも冷凍餃子とかあるしさ、
まあまああるね、
だからもう今日コンビニとかでもいいから、とりあえずこう焼いて食う餃子を買って帰るって思ったわけ、で最寄り駅に着いて、で一番近いコンビニにスーッと入ってさ、で餃子餃子って思ったらさ意外とないの。
あ、そう？
レンチンの餃子はあるの、
はいはいはいはい、
で惣菜のこう、まあね、焼いた後のレンチンの餃子とかあるわけ、
加工されてるやつ
も
ね、
でもどうぞ焼いてくださいの餃子がないわけ、
冷凍のね、
もうこれじゃないよって思って、
はいはいはい、
僕が欲しいのはこれじゃない、餃子を焼いて食うっていうの決まってるから、違うここじゃないと思って、一回コンビニを出まして、すごく近くにあるスーパーに行ったわけ、
はいはいはい、
スーパーはそんな深夜に開いてなくて閉まってるわけ、あー閉まってるなって思ってあ、そうだと、ちょっと家からはもう少し遠いけど、もう一軒スーパーがあったと、でこれ24時間だから、これ知ってるから、行こうと思って、で一回家に帰って、で荷物を置いて自転車で出るぐらいです、で餃子餃子って思って、焼いて食うって思ってスーパー行ったら、そのスーパー2月で閉店してんのあれって思って。確かに僕スーパー行くときにもうその家からより近い方のスーパーばっかりに行ってたから、こっち来てなかったんだよね。閉まってるよって思って、僕の餃子熱がどんどんこうなんか、練炭状態になっていくわけよ。ずっと火がつかないままガーってなってくるわけ。
毒になってくる。
そう。もう何なんだよって思って、じゃあ分かったと。近所に100円ローソンがあるから。
はいはい、
うん。もう100円で安いやつでもいい、もうどんなやつでもいいんで、焼いて食う餃子が食べたいのって思って、行ったらないのね、うんうん。もうそこに関しては、レンチンの餃子すらなかった。うん、ないよーって思って、こう、頭の中で地図検索をするわけ。
うんうんうん、
で、あ、もう一軒、もう行ったことほとんどないけど、大通りの方にスーパーがあったなって思って。あっちだって行ったら、まあスーパーそんな開いてねえの。すぐ閉まってて。
まあまあまあそうな。
まあそうか、深夜やってないかって思って、もうこうなったら、100円ローソンとコンビニとこう回った上で、コンビニねえなっていうのを見切りつけたから、
はいはいはい、
どっかスーパーを狙っていくしかないと。
うん、
どっかあったかなって思ったら、隣駅ぐらいに、
うん、
隣駅の駅前ぐらいにスーパーがあったなと思って、
うんうん、
あ、これだ、もうちょっともう一駅自転車こいじゃうけど、でも餃子が食べたいから行こうって思って、
うん、
シャーってしてやーって言って、うん、ここで頭の中よぎってるけど考えないようにして、シャーって自転車走って、
うんうん、
ついて、
うん、
やっぱ閉まってんのね、深夜。もうダメかなーって思って。もう夜スーパーダメかなーって思って、うん。ちょっと心折れてんだけど、でももう、このついちゃった火消せないから、
うん、
って考えた挙句、その近所に住んでる友達に電話をして、
うん、
この近所で24時間空いてるスーパーねえかなーって。いや、24時間じゃなくてもいい。今空いてるスーパーねえかなって思って。え、なんでって言われて。餃子が食いたいっつって。はって言われて。いや
いろいろ割愛した結果、はって言われて。
もう全ては、皆までは申さぬが、うん、餃子が食いたいからスーパーに行きたいんだって、うん。そしたらなんか、向こうもまあ休んでる最中ぐらいで、2軒ぐらいあるけど、つって。でも1軒ちょっと遠いし、今空いてるかどうかわかんないし、つって。で、こう、パソコンカチャカチャやっててくれて。うん、で、あ、もう一軒の方が、1時ぐらいまでやってるらしいから。
はいはいはい。
そっちだったら間に合うよ。つって。もうその段階で、12時30分ぐらいなわけ。あ、12時30分か、まだあれそれどこつって。それね、もう一駅先なの。あ、家からもう二駅かと。
ロードムービー化してきてるよ。
が、考えたよ。ちょっと考えた。うん、いや、が、もうここまで来たら、餃子食う。
うん。
うん、もう僕、ちょっとバカみたいな。餃子食う、餃子食うしか言ってないんだけど、餃子が食いたいがためだけにずっと動いてるから、じゃあ行く、わかった、つって。自転車でバーって走って。ついて。でも、閉店作業が始まってる段階だけど、まあ空いてて。
うん、
空いてるつって。冷凍餃子、山ほどあって。あるつって。これだよ、これだよつって。焼いてく、帰って焼いてくっつって。で、ちょっとそこまででもう小一時間餃子の旅をしちゃってるから、
そうね、
うん、もうちょっとテンションも上がっちゃって、うん、あの、ビールのロング缶を買ってね、うん、もう今日飲むんだ、もうこの餃子で飲むんだっつって、
うんうん、
ウッキウキになって買って、
うん、
さて帰ろうっつって、自転車乗って、シャーって走り始めたらさ、交番の前で警察に止められて、ちょっつって。でもすっごい浮いてる顔、ヘラヘラしてたのかな、僕が。何ですかつって。あの、防犯登録だけ確認すかつって。ダメです。この自転車、その平井さんとの 共同で使ってる自転車だから、つって。
説明めんどくさいな。
つってさ、あ、みたいな、ちょっと顔色変わられながら、ちょ確認だけするから、車台番号問い合わせて、あ、まあ、防犯登録してないんだね、確かにね、つって、うん。防犯登録してね、すごい、向こうのテンションが下がると一緒に僕のテンションも下がるじゃん。うん、はい、すみません、つって。じゃあ、よろしくお願いします、とか言われて。いや、すみませんでした、とか、なんか、あの、防犯登録のチェックってお互いなんか、シュンとするよね。なんか、
そう
みたいな。
そうね。
別に何も悪いことないんだけど、みたいになって。
向こうもこっちも別に、どっちもね。
そうそう。何にも悪くないんだ。
どっちに悪くないんで、貧乏くじ引かされて、向こうは向こうで、あ、ずれか。
そう、ただ仕事してるだけなんだよ。ははは、みたいなって。
なんか悪いことしちゃったなっていう気持ちにさせてるね。
で、まあ、ここから僕は家帰って、餃子を結局、20個以上焼いて食いながら、もう食い続けるっていう夜を過ごすんだけど、その話はもういいんだよ。ベロベロになって終わっていくっていう、
うん。
一晩餃子だったね。 あ、で、多分、その近辺に、ワンサイズの収録があって、入ってきた中澤さんが、何このニンニクの匂いして、僕に問い詰めるっていう。
あん時か。
え？はい、すいません。餃子食ったからねっていう。なんか僕の餃子熱がいろんな要素でそがれていったっていう。でも餃子はすごい美味しかった。やっぱ焼きたての餃子が一番だなと思って。
ここまで聞いて、すげえ頭の中でドキュメンタリー映像流れてる。なんかこう、ドキュメンタリー映像実写かアニメかで流れてる。
だってもう本当もう餃子のためだけにその夜は費やしたから。でもいても立ってもいられない時ってあるじゃん。
まあまあね、まあね。いても立ってもいられず、こう、日の出を見に行くとこもあったりするよ。
それはない。
あれ
それはないよ。
割と似たようなテンションじゃないの。
それはないよ。
見ようってなって見に行くん
だよ。それはない。だって僕、結構日の出とともに寝てるし。
じゃあね。
そんなに日の出珍しくない
し。日の出に対して同意をしたいんじゃなくって、そういうなんかこう、止められない熱？
あ、そうそうそう。そういうことだよ、そういうことだよ。そういうこと。日の出は別に、共感しなかったけど、そうそう、熱はある、
うん。そういう熱あるよね。
あとは、僕は今はものすごく僕は、CM に行きたい熱があるから、ここで CM に行っとくね。
ああ、CM は。
止められないから、この情熱は。この熱は止められないから。
それ一回、登録確認させてもらってもいいですかね。
あ、大丈夫
です。すいません。すいません。なんか悪いですね。
一回 CM 行
く。あ、じゃあそうしよう。
なんで下げたんだよ、この熱。
中澤正人です。大好きな世界に飛び込んで楽しかったり悔しかったりいろんな思いを味わいながらいただきながら皆さんの人生をちょっと楽しくするために声優やってます。ブログやツイッターで出演情報や日々のあり方、大好きなアニメ漫画ヒーローのこと、ちょっと気になることからしょうもないことまで見られます。今もこれからもいろいろやっていくのでちょっと注目してやってください。
毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、三色丼ぶりお送りしております。
先日ですね、発表されたんですけれども、私、方言女子は好きですが、漫画と声で楽しむ福岡弁という作品に、に付属するドラマ CD に出演しまして。
知ってる知ってる。
うん。それで、まあ、僕の役どころが、東京から、福岡に、引っ越してきた、姉の仕事の都合で引っ越してきた少年、高校生っていう役どころで、
うん、
収録現場が、まあまあまあ、あれなんですよ、もう、僕と、ディレクターとか以外、全員、九州出身っていう、
もう、
夫人で。
僕がそこにいたら興奮冷めやらないけどね。
いや、すごいよ。
うん。
やっぱり、九州、まあ、九州弁の人を集めたっていう。
うん、そうそう。
そっかそっか。
全員、メインからモブに至るまで。
おお。
もう、サブキャラクター全員、九州出身っていう枠で集めて、
うん、
もうそれで現場に行ったもんですから、もう異世界ですよ。みんな話してる言葉がすごいよ。あと、なんだろうね、こう、やっぱ、監修も入りつつやってるわけですよ。それぞれの出身で、うん、やっぱ九州弁っていくつか、
そう、北と南で違ったりね、山側と海側で違ったりいろいろあるからね。
そうなん、うん、まあ大きく分けて4つぐらいあるらしいんですよね、
うんうん、
でその4つぐらいが集まってるんで、
うん、
監修が超大変で、
うん、
ここだとこの地域だとこういう言葉になるんですけれどもとか、まあそういうね、チェックが入りつつ収録してたもんで、
うん
うん、でその話してる内容が僕には全く通じないから、
うん、
おーはい、そうなんですね、みたいな感じで、収録をやっていくしかなくって、うん、もうなんかほんとすごい気持ちとしては、めちゃくちゃアウェイだったんですけれども、
うん、
でも楽しくって、いや、まずそもそも方言ってすごい、なんだろうね、こう、その人のこう、印象が変わるよね。
うん、
例えば仕事でさ、普通に仕事やってる上では標準語がメインだからさ、会話をしてても普通の会話になるんだけれども、
うんうん、
今回の仕事で会った人たちに標準語からパッてこう 九州弁福岡弁に変わるわけですよ。
もうそしたらいろんな汁出ちゃうね。
鼻とか。
あれ僕言ったことあるよね、うん、僕方言超好きだから、
うん、言ったこと聞いたことある。
僕方言女子超好きだから、うん、もうそれに関してその今回の作品に関しては中澤さんが出てなければまごうことなき買ってるものだ、
ね、ちょっと待って待って待って待って。
いや中澤さんがしかもその僕の立場でいるとなんかこう立場があやふやになっちゃうから僕の聞いてる立場
普通に買えばいいじゃん。
いやでも中澤さんほら僕が作品を楽しむ上で、うん、中澤さんに自分を重ね合わせてるってなんかもうなんか変なになっちゃうじゃん。
あーまあまあなんか、まあ、
さあ恥ずかしくなっちゃうじゃん。
わかんないでもないんだけれどもわかんないでもないよ。自分の知り合いとかが主役のドラマ CD とか、そ
う感情移入のスイッチが変になっちゃうじゃん、うん、なんか僕が中澤さんに感情移入ってなんかさーみたいになっちゃう。ちょっと気恥ずかしくてなんともちょっと今回手出せないかもしれないけど、
うん、俺がお前であいつが俺でみたいな、
そういうなんか深いところにまではいかないんだけども、ちょっとこそばゆい気持ちになるのはちょっと分かんない。
そうそうそう、
うん、いやでもね、
方言女子大好きだよ、
うん、この作品結構前いろんなその九州のねあの名所であったりとかが出てきたりするんですけれども、うんうんうん、中には池袋にも店舗チェーン店があるんですけれども、リッパー団っていうクレープのお店があって、
うん、
まあ、それがその九州の中でも出てきてて、あれその漫画の作品の中でも出てきてて、
うんうん、
結構いろんな種類のものがあるらしくって、
うんうん、
僕も見たことはあるんですけれども、買ったことはなかったんですけど、
うん、
なんかソーセージとか卵とかのそのなんていうんですかね、クレープなんですけれども、
うん、おかずクレープだね。
そうそうそう、うん、っていうのもあったりして、
うん、
ああなるほどこういうのもあるんだと思いながら、で池袋でにあるんだったら行ってみようかなっていう興味が湧くぐらいにはね、
うん、
もういろんな場所が出てきたり、でまあそんな感じで収録やってきて、とても楽しい作品なんで見てもらいたいんだけれども、
うん、
方言そう芝居してて思ったんだけど、
うん、
なんか言葉って所詮言葉なんだなって思って、
うん、
ほらこう知らない言葉で会話してるわけですよ、言うなれば自分の
そうそう関係ないけどね、うん、僕の母親が岩手県出身で、
うんうんうん、
で母方の実家に帰った頃、ちっちゃい頃とかに行ったら、うん、もう完全に何言ってるか分かんなかった、ね、
そうだろうね、
うん、完全に何言ってるか分かんなくて、なこじって言われてずっと言ってた。そうそう、なんか言われたなってなってたよね。
なんかいろんな会話をして、わからないけども会話をしてはははとかなってるのを見ると、
うん、
そっか言葉って所詮言葉だよなって思いながらね、気持ちだよなって思ってまたちょっとねこう気持ちを新たにね芝居をしていこうっていうふうに思ったんだよ ね、
ね、いやだから本当に博多弁に関してはね、日本の方言の中でも 1,2 を争うぐらいの人気方言だからね、
うん、
中澤さんが出てるわけじゃなかったら僕が勝ってたと思う
どういうことだよ、
いや気恥ずかしいからさ、
うん、まあまあ、
だから中澤さんが僕だと思って聞いたりすることになるわけじゃない、
まあポジション的にはそうなるね。
それもうなんかさ聞いてたらもうやめろよってなるじゃんやめろよ、なんでやめろよってなるじゃん。
もう自分が出演することの障害がそこにあるのか、
もう
でも確かに、うん、僕も姉がいるんだけれどもね、
うん、
姉がなんか、まあ、BL ものとか、
うんうん、
ボーイズラブものとか買うときに、うん、あんたが出てるのはさ、
そうそうそう、
あんたの顔浮かんで正直ねみたいな、
そうそう
そ
う、
それとは別に作品超面白いんだけどねみたいな感じなんだけど、そうそう
そうそう作品自体の評価は全然変わってないんだけど、
そうそうそう、
なんかそのまあプレイなり楽しむ自分のモチベーションのコントロールがうまくいかないわけですよ、
まあ、ちょっと一手間かかるよね、
そうそうそう、
難なく聞くにしても、
そうそう、そういうのあるよね、
うん、そんなわけで方言女子は好きですか、漫画と声で楽しむ福岡弁、4月24日に発売されますのでよろしくお願いいたします。
はい、楽しみにしております、はいはい、さて今回の三色丼はそろそろエンディングのお時間です。次回の配信は4月1日水曜日と その手前の3月31日おまけ配信ですね。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしております。コメント投稿フォームからお気軽にお寄せくださいませ。
もろもろ僕らの情報などはプロジェクトワンサイズのウェブサイトにあります。http://www.onesize.info を見ていただければ全部わかります。
その他カスや中澤、平井それぞれブログやツイッターなどをやっておりますので、詳しくは何かしらで検索したりしてみてください。
番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手も
使えるようになりたい方便外国語は沖縄言葉とフランス語、中澤正人と、
まあ実際滋賀出身なので滋賀弁使ってます、平井正幸と。
そうか、割と独特な言い回しを考えては試し、その都度周りの人に気づかれなくて流されたりしてます。アルベナエンターテイナー粕谷浩司でした。それでは皆さん、また次回。
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。いろいろ喋るのはいいよね。
さようなら。
うんうん
さようなら。
すげえ雑な挨拶しちゃった。